タシのジョグラジ。
11月12日火曜日午後4時を回りました。タシこと上里忠史が沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するタシのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。 FM 那覇のスタジオから30分間生放送でお届けします。タシのジョグラジスタートです。
はい、パーソナリティのタシこと上里忠史と
アシスタントのベッチです。この番組は那覇セントラルホテルお好み鉄板ガルボの提供でお届けします。本日は前半のトークテーマは今週のジョギング報告、はい、そして後半は第7回首里ウォーキングについてお届けしていきたいと思います、はい、ということでね、沖縄もねちょっと季節柄徐々にこの日のね位置というか太陽の位置というかずれていて、そうそうそう、スタジオが、はい、さっき調整してもらったんですけど、うん、ツイキャスご覧の皆様分かりますかね、私の方は白飛びをしてターシーさんが座ってる席の方は真っ黒になるっていう、ね、
もう仕方がないですねこれはね。
同じそんなに離れた場所に座ってるわけじゃないのに、はい、全然映り方が違うってことで、
この、ね、日の光の入り方で ね、うん、こんな変わるんだろうななんて思いました、
ね、本当にね先週は普通でしたからね、うんうん、で来週だとちょっと落ち着くかもっていう、はい、このね季節限定というかもう本当に
年間にねなんか何日間かしかない中にちょうど当たってるみたいな、それも4時から5時ぐらいの間っていうから、ね、はい、そういう時間帯に今日もお届けします、うん、はい、
夕方ですね。でもやっぱりもうだんだんだんだん夕方涼しくなってきましたね。
そうですね、だからまあ、うん、僕なんかバロメーター的にはやっぱり走れるか走れないかっていう感じなんですけど、やっぱり走ってもまあ、汗ばむし、うん、なんだけど気持ちいいですよね。
やっぱり風がね結構涼しい風が吹いているので、うん、まあね半袖で歩かれてる方もいらっしゃればもう長袖の方もいらっしゃったりとか、
僕もまあ半袖ですね。
うん、もう沖縄県民で寒がりの人って反応早いですからね。
あ、そうですね、うん、
すぐ切り替わりますからね、うんうん、
でもねやっぱり11月って天気いいですよね。
いいですね。
僕大体なんかこう、うん、いつ行けばいいって言われたら、
はい、
まあ、やっぱり暑い時に来てもらうのが一番いいんだけど、うん、でも過ごしやすいって言ったらこのやっぱ11月ぐらいですね。
そうですね、うん、で例えばねちょっと離島に行くとかだったら、うん、真夏を避けて少しずらしたシーズンの方がいい感じの夏具合というか、
あ、そうですね、
うんうん、本当にもう数秒で熱中症になるんじゃないかってぐらい暑かったりしますからね、はい、
ありますあります。
夏休みの離島とかだったら、うん、はい、宮古石垣とかだと、
はい、うん、もう危険ですよ ね、
だからこの時期とかにねちょっと暑い地域に行くのはすごいおすすめですよね、はい、
まあ、海に入らなければね、うん、夏行っても秋行っても変わんないからね、うん、あ、
でもこの間渡嘉敷島行った時に皆さん泳がれてました、
はい、あ、そうですか、まだちょっと、うん、沖縄県民には考えられないですね
沖縄県民的には寒いけど観光客の方はまだ入れるのかもしれないですね。
が、うん、まあ、無理して入ってんじゃないですか
無理してるのかな、
せっかくここまで来てからって
もう入らなきゃっていう気持ちで、って
でもまあ水の中結構あぬるいから
ね、そうですよね、
ちょっと入れば、
うん、最初だけもうね恐ろしく寒かった
り水風呂状態でね、
うん、しますけど、はい、というわけでツイキャスの方コメント来てますね、はい、ランリーレンさんから毎週ありがとうございます、はい、アヤネルアサシンズブライドのアフレコ行かなくていいのってすごいね、アヤネルネタ続きますね。
あ、よくわかんないんですけども、はい
はい、アヤネルさんっていう方に似てるんじゃないかっていう話でね、
そうか、
で毎週メッセージをいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。タシーのジョグラジは 78.0MHz FM の端にて放送中。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、 YouTube でタシーのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージは Twitter はカタカナでハッシュタグジョグラジ、ハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはメールアットマークジョギングドット沖縄、メールアットマークジョギングドット沖縄、ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしてます。 わけで前半はですね、はい、今週のジョギング報告ということなんですけれども、ターシーさん、はい、今週はどうだったんですか。
いや、
うん、
あのね、今週のジョギング報告で初めて走れませんでしたっていう報告、
はい、初ですよね、
はい、なんですよ、うん、なんていうのかな、この燃え尽き症候群2つあって、1つは燃え尽き症候群でね、うん、あ終わったって小橋マラソン終わった、うん、なんかもうその前までは、
うん、
この前にも話題になったその計測アプリっていうか、うん、
はいはい、
何キロ走ったとかってやってたわけ、うん、で、はいはい、10月はもう初めて月間200キロを超えるというか、
うん、
200キロ超えるのに合わせてこの日は10キロ走らないといけないとか10キロちょっと超えなくちゃいけないとか、
すごい勢いで走ってた時期ありましたよね。
そうそうそう、うん、その時期とその小橋マラソンがちょっと被ってたんで、まあ、それが終わった途端なんかもう、うん、もうなんか終わったみたいな、
もう全て出し切ったみたいな感覚になってしまうという、
もういいやと思って、
うん、
で本当1週間走る気も起こらなくて、
うん、しかもね、小橋がやっぱりハードなコースで、それをなんとか完走できたっていうこの達成感が結構大きかったんじゃないですか ね、ハーフといえども、
うん、まあ、でも本命は来月のというか、もうあと20日ぐらい
に経った後、ね、もう1ヶ月切ってますからね、
はい、その那覇マラソンなはずなのに、
はい、
なぜ今自分はこんなに怠けてるんだろうというちょっとあ、なんだろうこれと思って、
那覇マラソン終わった感じのテンションになってません？
そうそうそう、ね、だからもうちょっとどうしようかなと思って、うん、もうなんか心はもうすでに沖縄マラソンに行ってるって、あと3ヶ月あるしなみたいな、
まだもっともう1ヶ月切ってるのがあるぞと、
あ、そうそう、だからもう今日は体にムチ打って、夕方走ろうと思ってます。
いや、でもね、これでまた無理してまた怪我する可能性も ね、やる気とやっぱりね、怪我もしかしたら関係してるところもあるかもしれないですよ。
そうそう、だからあんまり無理しないで、うん、でもまあちょっと体は絞るというか、
うん、
あとその、ね、体調を整えつつ、
うん、
体にも負担を少し与えてみたいなのを考えてますけども、
うん、はい、そうなんですね。じゃあ、あまり今週は
あまりっていうかほとんど、
ほとんど
もうなんかもうこの辛いこの、ね、1日の間に、
うん、
朝走れろうと思ったけど走れなかったから、
うん、
じゃあちょっと夕方のちょこっとした時間にどこどこのジム行ってとか、
うん、
その公園に行ってとかって考える時間もまあ楽しかったりするわけなんですよ、うん、全くなかったですね、この罪悪感もなければやる気もないみたいな、
これね、もう燃え尽きてる
そうそうそう、なんかね、この、
うん、
こう今までこうまあ、公言してたんだけど4時間を切るんだってね、
うん、
思ってたんですよ、
うん、
ところがやっぱりこう走ってみると、
うん、
意外とやっぱり4時間切るって大変だなと思っててなんか5段頑張っても報われるんだろうかっていう、
なんていうの、その自分で達成した目標が達成できないような気がしてきて
そうそうそ そう
ちょっとあともうちょっと頑張ればっていうよりもちょっとなんか、
はい、
無理かもしれないの方が上回ってしまうという、
この
状況、
これはね、うん、先週も話しましたけども、ハーフマラソンをちょっと20キロだと思っててもう19キロからもうあと1キロだと思って、
うん、
で20キロ通過して近くにある ゴールのサインが全然見えてこないことに
、うん、
なぜだろうとかと思ってよくよく42.195 キロ割る2をすると21キロ超えるということを知った途端のなんかその、うん、このなんか虚脱感というか、
これと同じことが起きてしまっているんですね。
そうそうそう、
今ターシーさんの中で
もう無理じゃんって、
うん
もうね、20キロ超えてもう2時間き、まあ、その時はハーフだったんだけれども、うん、ああ2時間もう切れないじゃんって言って、
うん、
こんな頑張ったのにみたいな、なんかそういうロス感というか、
はい
はい、というのを今感じながらも、
うん、
まあ、ベッチに言われた通り、
うん、
もうあともうちょっとなんで、
うん、
頑張ります、
はい、
鼻もすすりながら、
いやもうじゃないとラジオも楽しくないですよ、
ね、
報告するときに、うん、まあ頑張りましたぐらいの報告だったら、ね、
はい、
ね、盛り上がらないので、
はい、
う
ん、やらない報告でこんなに喋りましたけれども
すごいですね、
はいはい、
うん、
ベッチャーのどうなの、なんか
本当に最近ずっとパーソナル のトレーニング行き始めて、はいはいはい、もうそれ毎週火曜日もジョグラジがあるので、いい、ね、毎週火曜日の午前中に必ず行くようにしてるんですけど、うん、本当に体がガチガチに硬いので私、うん、もうまずはもうそのリハビリみたいなもんですね。
そうか、
うん、体をもう動かせるような体作りをするってこと で、うん、でやっぱりパソコン作業が多いので、結構腰痛とか肩こりとかがすごかったんですけど、はい、やっぱりこのストレッチ系メインで、教えてもらってるんですが、これやるとだいぶ腰痛がもうやばいぐらいの腰痛っていうのがなくなって、うん、もうやっぱ体の根本から改善していくの大事だなと思って、
はい、いいですね、はい、これで目覚めるんですみんな、
ね、
うん、あとヨガとかね、なんかティラピスとか、
うん、本当にまずは健康な体づくりを目標にしているので私は、
うん、羨ましい、うん、私は健康づくりに意識して結局足を痛めてとかね、
うん、
うん、なんか結局良くないパターンだななんて思いつつも、
うん、
はい、なんかその僕、私もパーソナルをね、はい、菅沼さんにお願いしたりとかしたことがあるんですけども、うん、その場は結構あ頑張った感あるわけなんですよ、
うん、
でちょっとなんかこう押してもらったりとか、
はいはい、
こうあそのパーソナルじゃないとできないこう姿勢っていうかね、
うん、
あれって普段家の中でやれって言ったら難しくないですか。
なのでいつもその宿題を毎週2個出されるんです、追加で。でそれは私がトレーニングしてる様子をスマホで撮ってもらって、でそれが後から LINE で送ってもらってっていう流れなので、アドバイスされてるフォームを直してもらってるところっていうのが動画の中に盛り込まれてるので、それを見ながら、うん、で実際にトレーニング中に直してもらってるので、ここ注意しなきゃなっていうのもなんとなく頭には入ってるので、うん、それで続けられてますね。
すごいね、うん、やっぱりこうそういうのをトレーニング組み合わさないと、
うん、
ジョギングしてもやっぱちょっと体痛めるんですよね、うん、やっぱ正しくいい姿勢で走らないと、
うん、
やっぱどっかで無理しちゃうから、うん、どっかにこう痛みが出てきて負担が出てきてくるっていうことは分かるんだけどもできないね、うん、
なかなか続かないですよね、うん、この自分でそれをやるっていうのはね難しいので。
あ、そっか、うん、いいですね。今度その、はい、パーソナルのトレーナーさんにぜひ出てきて出てきてお出ましいただいて簡単にレクしていただきたいです ね
本当になんか毎週勉強になりますもん。ちゃんとこれはどういう効果があるっていうのも教えてくださるので、はい、うん、すごく勉強しながらトレーニングしているっていう感じですね。
そうすごい、う
ん、はい、ジョグラジもなんかチラッと聞いてもらったりもしてるみたいなので。
あ、そうですか、
はい、
ぜひぜひラブコールで、
はい
はい、ゲストに
お願いします。
ぜひいただければ、はい
はい、というわけで前半は今週のジョギング報告をお届けしました。スポンサーさんからのお知らせです。那覇セントラルホテルは1974年開業、1998年には天然温泉立花立花湯を併設、沖縄では数少ない天然温泉をご利用できるホテルです。全体では190の客室のほか、那覇うまいどころ国部邸、ちむどんカフェ、キームシチャー、カフェラウンジ、グランブルーなどのレストラン、泊まるによし、食べるによしのホテルです。お問い合わせは098-862-6070、 ホームページは nahasen.com、 NAHACN をご確認ください。ご来館をお待ちしております。続いて4月16日に那覇市久米にオープン、お好み鉄板ガルボ。本場大阪の味を再現するため、お好み焼きや焼きそばに使用するベースのソースや麺は大阪より直送しております。イカ、カス、スジ入りでボリューム満載のガルボ焼きやトンペイ焼き、その他鉄板焼きメニューも充実しています。場所は久茂寺交差点から那覇商業高校に向かって最初の十字路を左に曲がったところにあります。ボンジリア本店の向かいの地下1階となっております。男子のジョブラジオ聞いたでドリンク1杯無料です。ご来店をお待ちしております。 い、というわけで後半はですね、はい、もう今週第7回目の処理ウォーキングを行うということでね。
7回目、
はい、もう7回目ですよ。う
です、ね、うん、意外となんかすごいね、7回って。
そう、結構続いてますよ、うんうん、7ヶ月とか続けてるってことなので。あ、そうですね、うん、でね、毎回ね、参加者の方もいろいろね、うん、
あの変わってきたり
ですね。そうそうそう、増えたりね、いろんなメンバーで歩けてるので、うん、すごくねありがたいですよね。
はい、はい、まあ、ただ、うん、どこを歩こうかなっていうのがちょっとね、うん、まあちょっと考えてますけども、
はい、
ベッチはどんなところまだ行ってない、行けてないんじゃないのとかいうところってなんかどっかありますか？
いやでも改めてその今回やっぱりね、首里火災があったので、ちょっとね、あのそのあたりを少し見学するようなコースっていうのを。
そうですね、
うん、
あのね、あ、僕はもう ほぼ毎日首里城みたいな感じで、ね、
本当に田瀬さんいつも首里城にいるなと思いながら。
そう、あの上の後ろだったりとか、うん、あの今首里城どうだろうってか見てるんですけども、うん、あのなんかね、あの、うん、例えば僕よく行くところは、
はい、
首里城の近くにローソンがあるんですよ、うんうんうん、でローソンから、県立芸大の方に向かっていく道があるんですけども、はい、まあ、ここはあの車がもう、まあま、前に進むと車止めがあって通れないんですよね、
うんうん、
あの公園の中に入っちゃうん で、
うん、
でそこが僕好きなところでっていうか、その周辺を、まあ、毎月第2日曜日に清掃してるんですけれども、うん、そこから見るとね、この幸福門、まあ、その首里城には7つかな門があって、
うん、
でそこから真正面から見ると、うん、その焼けたところは見えないんですよ。だからあれ別に変わってないじゃんってなって、だからなんかそこはね、あの、いや僕にとってはなんか焼けたというイメージもありつつも、
うん、
いつもと変わらないそのイメージがあって、
いつもの風景がある
から、
うん、
ここすごく安心感があるんですね。でところがちょっとそこでもその位置からでも、うん、ちょっとこう角度変えれば、うん、焼けたその北殿だとか、
うん、
まあ、見えただろう正殿が見えなくなってるんですよね、うん、あ、これで、あ、焼けたんだっていうことを実感するんだけども、
うん、
ただそこだけ、まあ、私が言ってるその真正面から見た時に残ってる門を見ただけでも、
うん、
あ、首里城ってまだ全然焼けてないじゃんって思いますよね、
うん、だからやっぱりすごくね、あの報道とかもかなりされてたので、うん、一応なんか燃えた姿とかも見てはいるんですけど、うん、やっぱりちゃんと自分の目で確かめたいかなっていうのもあって、もう本当に首里城周辺のコースをちょっと改めて、
あ、じゃあ、うん、そう、もういいのかなと、そうしましょう、
はい、はい、今回ねやっぱりその影響もあってか参加者の方がねもうすでに結構いらっしゃるので、
あ、うん、いや皆さんね、見ていただいてほしいですよね、
うん、
やっぱりスポット的にやっぱりその絨毯からその正殿とか北殿が見えるところが一番、まあ、あの観光スポット的にもまあ見どころなんですけども、うん、まあ、そこ以外でも私は結構いい場所って結構あって、
うんうん、
そこをご案内したいなと思ってますよね。
はい、ぜひぜひ、
うん、じゃあそのじゃあというか、あの、はい、首里城、あのなんていうのか、バックトゥーザー首里城、バックトゥーザーじゃないな、もう一度首里城みたいな感じで、
首里城ここから頑張ろうっていうのをちょっと一回目に焼き付けてから、
はい、
うん、っていうウォーキングコースだといいかなと思ったんですけれども、はい、いかがでしょうか。
ぜひぜひぜひ、そういう感じで、
うん、
ゆるゆるとですね、
はい、
在りし日の、まあ、姿も思いつつも、
うん、
まあ、現代でも
うん、
十分楽しめる首里城をご覧いただければと思いますよ ね、
うん、ね、それでね、まだ首里城まだ見どころあるよっていうの
がいっぱいありますよね。
参加者の方がね、はい、また周りの方に伝えてくださったらね、
うん、
うん、首里をもうちょっと盛り上げていけるのかなって、やっぱり観光客の方ね、うん、減っちゃうと思うので、
はい、
うん、まだまだ見どころあるよっていうのを、うん、うん、
みんなで知っていたら、いや、もう見どころだらけだと僕は思ってるんで、
はい、
うん、まあ、首里城焼けたところも大事なところだし、
うん、
本当に残念なんですけども、
うん、
まあ、そこが今度復元再建されるまではしばらくちょっとその、ね、違うところを見ていただいて
周辺のね、
はい、うん、でそういうのがなんかあればいいかなと思いますよね、
うん、そうですよね、
うん、まあ、私から言わせるとやっぱその今あるもので楽しめるように早くしてほしいなと思ってて、うん、例えばそのライトアップとかも、
うん、
一部はちょっと始まってるんですけども、
うん、
あの僕はこう首里城の中で最も美しいとされている門というのが京成門ってあるんですけど、ここはあの、まあ、一般にその観光客観光コースではなくて、
うんうん、
あのまあ、普通の住宅街に向いている門なんですけれども、はい、ここのライトアップなんかねまだされてないんですけど、
うん、
早くしてほしいなと思いますね。であの首里城の、まあ、残っている施設でのライトアップも、
うん、
早くやってほしいなって、うん、せないと、ま
あ、
真っ暗なんですよ、
あ
の夜になると意外とあのライトアップされたあの首里城が、うん、あの照明みたいになってて
明るくなってたんですね。
そう道を照らしたりその明るかったんで安心感あったんですけども、やっぱそれがなくなると
結構風景としてはね真っ暗に見えちゃうというか、
真っ暗に見えるから、
うん、
それはね早くやってほしいなと思いますね。
うん、そうですね、うんうん、今どうですか道の方は。結構ね火災直後とかだとあんまり入れない道がたくさんあったと思うんですけど、
これ徐々に徐々にあの、うん、この管理してる人にこれ通してくれ通してくれって言ってあのちょ道を開けていますので、大体はい、あの以前ちょっとご案内したところは行けなかったりとかっていうのはあるんですけども、うん、大体は入れるようになりました。
徐々に入れるようになってきてるんですね、
はい、そうですね、
うん、
はい、まあ、まだあの首里城の中にはあの無料区域っていうのがいくつかあるんですけども、
うん、
国が管理している無料区域はまだちょっと入れないんですよね。
あ、そうなんですか。
まあ、そこはまあしょうがないとしても、うん、それ以外のところを少し、はい、
うん、
今日もちょっととある方にお話聞いてきたので、
うんうん、
ちょっとそういうのをご披露しながら、
あ、楽しみですね、
はい、
また新しい
首里城ネタをちょっと私も仕入れてきましたので、
はい、じゃあ本当に今週のジョギングじゃないウォーキングの方も楽しみですね、
はい、
うん、で第7回の首里ウォーキングはですね11月16日土曜日、今週の土曜日ですね、
はい、
朝8時に首里駅集合となっております、
はい、もうね、はい、もうどなたでも来てほしいですね、
うん、本当に
あの無料ですし、
はいはい、みんなで歩いてね、ちょっとターシーさんの解説を聞きながらっていうコースになっておりますの で、
はい、
はい、もう今回ねやっぱり首里城注目が集まっている中、
はい、
やっぱりちょっと改めて首里城見たいっていう方はぜひご参加ください、
ね、はい、
まあね、8時15分ぐらいまでは、
う
ん、あの改札前におりますので、
はい、そうですね、
はい、首里駅改札前に集合してください。15分超えて遅刻しそうな方は必ずご連絡いただければ、
はい、
あのちょっとは待ちます、
はい
はい、ということでぜひ皆様ご参加ください。にエンディングのお時間となっております、はい、ここでツイキャスの方コメント来てますね、はい、ランリーレンさんからあやねるはさくらあやねさんということで解説が来てます。
さくらあやねさんね、
はい、ちょっと調べてみてください、
はい、
この後ターシーさん、うん、武蔵さんからターシーさんベッチさんこんにちは
って
来てますね。お二方も毎週ねコメントいただいて、
あ、そうですね、嬉しいです ね、 ね、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、この番組は那覇セントラルホテルお好み鉄板ガルボの提供でお届けしました。さて次回のターシーのジョグラジは11月19日火曜日午後4時から収録放送となっておりますので、はい、明日ね収録する予定ですが、
はい、予定ですけども、うん、ゲストをちょっとお招きしようと思ってますがなかなか今返信が、うん、来てない状態なので、
なので来週一体私たちは何のトークをしているのかっていうのを現段階で分かっておりません、
はい、分かってますので、はいはい、フリートーキングになるかもしれませんけども、はい、
なのであの来週の放送は何を喋ってるかっていうのもちょっと楽しみに、
はい、そうですね、
しておいていただけたらなと思います。
はい、
はい、ということでね、第7回首里ウォーキングの方は11月16日土曜日朝8時に首里駅集合となっておりますので、はい、参加ご希望の方はねぜひジョグラジのツイッターの DM とか、
はい、
あとメールアドレスの方に参加しますよっていうのを教えていただけるとちょっと人数が把握できて、
そうですね、
遅刻される方も待つことができるので、
はい、
はい、ご連絡をいただいた上でご参加いただけるとすごく助かります。
はい、
はい、というわけで次回は11月19日火曜日午後4時から収録放送でお届けします。お楽しみに。
はい、はい、パーソナリティの正しいことを上田と正しと
アシスタントのベッチでした。
また来週。